でもどこでも
晴れごはん。
白芸ラジオもっこもこパレード。
はい、というわけで晴れご飯の時間がやってまいりました。
はい、
部長です。
オガピーです。
なんやかんやでこれ結構やってる気になってたんですけど、
はい、
僕ちゃんとファイルというかメモを残していってるんですが、今まで25個分取ってるんですよ。
お
だもう半分超えてるやんと思うでしょ。
そう、47都道府県でしょ。
けどこれ沖縄と北海道が4つとか5つとか、
はあはあ、
沖縄2つかな3つかあるんで、
うん、
全然半分出てないところが四国と関西しか終わってないんですわ。
え？
びっくりせえへん。
はい。
全然東北とかまだまだ未開の地ですよ。
え？まだ攻め入ってなかったんですか？
そうなんですよ。まあそんな得意なところから攻めてしまったゆえに後半苦しむんだろうなと思いながら。
そんなこと言いながら、はい。
東北編はね、ちょっとかなりスペシャルに頑張ってやらんと、2days とかでやらんとあかんかもな、みたいな。
広さでやるもんなんですか、そういうの。
まあなんか。
北海道でこんだけ場所ってんならね。
まあそんなことを悩みながら、今日は、はい、北陸編でございます。
はい、やってまいりました。
北陸、曖昧な北陸。
はい。
ね、どこまでが北陸かわかんない北陸。
そうなんですよ。
尾形さん、新潟やけど、ね。
新潟出身なんです。北陸でしたっけ。
扱いされる時もあるやろ。
でも北陸じゃない気もするんですよね。でも、
東北でも
ない。東北では絶対に、東北は6県って、東北が言うから、ね、はぶられたんですけど、でも頭がグッて入ってるから、なんか、東北なんですよ。
結果、甲信越って曖昧なやつになんねんな。
でも、甲信地方って言われたら、はぶられるんですよ。
さあ、今日は、福井のことをやりたいなと思います。
あ、新潟じゃなかった。はい。
はい。というわけで、福井、さっさとこれやらんと。
あ、また時間がね。
はい。いつも久々の1本目が時間足りないんですよ。
分かってるなら言わないで。
そうなんですよ。行きましょう。やりましょう。
じゃあ、福井のおすすめ、その1。
はい、王道です。ソースカツ丼。
おー。福井のおすすめ、その2。
ボルガライス。
福井の、
そうやでな。
福井のおすすめ、その3。
ローヤル爽やか。
福井のおすすめ、その
4。へしこ。
ほー。福井のおすすめ、ね、その5。
おろしそば。
福井のおすすめお土産。
とんちゃん。はい、というわけで。いい出揃い方しましたね、これ、ね。
そうですね、バランスもいいですよ、これ。
結構、
うん、
こうやって並べると、やっぱ福井って結構人気ありますよね。
ピンとくる食品が多いですね。
ピンとくるっすよね。
はい。
で、ソースカツ丼って、発祥の店がね、2カ所あるんです。うん、
え？
長野と福井両方であるんですよ。
へぇ。
で、福井はもともとなんか、ソースカツ丼ヨーロッパ圏での有名で、
はいはいはい。
まあ、通称パケンっすよ。
パケンって言うんですか。
パケンのパリ丼って言ったらちょっと2ですなみたいな感じ
なります。
はい、
破裂音がいてだけじゃなくて、
ね、いやいや、パケンってほんまに向こうの人はパケンって言うんで、
へえ、
ヨーロッパ圏っていうので、
うん、
なんか要はね、明治ぐらいの頃の後の洋食みたいなのがこう文化的に入ってきた時に、
はいはいはい、
東京でなんか食博的なのがなんかあったらしくて、そこで出して好評を得たソースカツ丼を地元の福井に持って帰ってきてみたいな、なんすけど、カツが薄いんすわ、パケンは。
パケンのソースカツ丼は、
はい。はい。実は昨日、今日の収録にあたって、尾形さんと一緒にパケン行ってきたんです
よ、ね。はい、行かせていただきました。
福井に。
はい。福井まで。
福井まで行ってきたんですけど。
日帰りで。はい。
ヨーロッパ圏の、とんかつ結構薄くて、
はい。
で、伸ばされてて、パン粉が細かくて。
そうですね。
で、
見たことないテクスチャーでしたよ、あれは。
で、なんせね、大阪とか東京で半端な、ソースカツ丼食ったら、
は
あ、米にカツ乗っけてなんかソースをかけ上がるんですよ、とんかつソースを。
だからワンプレートご飯を丼にしてるみたいなテンションじゃないですか。
だからそれ
キャベツも敷いてカツも乗っけてソースも全部。
そう、それはそれでまあいいんやけど、
たまにあれポテトサラダも乗っけてくるでしょ。
それポテトサラダまで乗っけるのはそれ山梨の料理なんで、また
あるんですか。
はい、で甲州カツ丼のやつになるんですけど、はい、まあ、もそもはそういう宅配しやすい形になったらしいんやけど、大阪のさ串カツ屋行ってさ、ソースカツ一緒に出してくる串カツ屋がっかりするやん。
かけてくると、
二度付けしたいじゃないですか。
二度付けしたいんですけど、金属のバットにジャボンってしないとね。
そう、あれジャボンってしてんのに、 ソースがちょっと出汁っぽかったりして、
そうそう、しょっぱくないし油も落ちるし、ソースも落ちるし、
そう、油落ちるしソースもちょうどいい辛さになってるやん、うん、であれがジャボンでするからさっぱりするし、うん、いっぱい食えるわけじゃん、
はいはいはい、
であれの油とソースの兼ね合いがいいのに、ソースカツ丼もそれしなさいよって話なんですよ。
すごい恨みがあるみたいな。
そうそうそうそう。もうほんま嫌やね、あのご飯便で乗っけられてとんかつかけられるの、ご飯が
中濃ソースベベベベベってやって
たら、そう、ご飯がめちゃめちゃになるからめっちゃ嫌やね、けどパケンはそうじゃなくてドボンしてて、はい、でパン粉が細かいし、うん、薄いから、うん、箸でもガンガン食い進めれんの。
丼として食べやすかったですね。かき込める、かき込める、
うまいかまずいかって言われると、はあ、パケンのソースカツ丼は夢中って感じ、
はい、うまいかまずいか聞いてんの。
夢中って感じ。
ずるいずるい、そういうの。
そう、夢の中って感じ。
でもし、ね、カニ食ってんのかなってぐらい全員静かになったんですよ、ね、パケン食ってる間。
そうやねんな、はい、半分食うぐらい静かになるよな。
息ごと飲んで、
そう、ところで美味しいですねみたいな。
よかったです、あれ本当に。
はい、そんなヨーロッパ圏をぜひ、王道やけど一個価値がある店なんで、ぜひ。
あんま食べないですよ他で、
な、
いいパン粉でした。はい、
いいパン粉。
はい、パン粉が本当に珍しい感じでね。はいはい、いいパン粉じゃ、はい、続いて、
はい、ボルガライスっていうのがありまして、
はい、またご飯。
僕が思う、ね、日本三大ライスのうちの一つなんですけど、
そんなジャンルあったんですか。
あの三大ライスの一つ、ボルガライスなんですけど、
はい、
ボルガライスは、あのね、オムライスの上に、とんかつが乗ってるんですよ。
ほう、さっき、
もう一回言いますけどね、はい、オムライスの上にとんかつが乗ってるのが、もうボルガライスなん
です。終わったんですか、今まで。
そうなんです。概念的な話で。
ちょっと待ってくださいよ。
もう最高やねそれ。乗っけたことを言うみたいな。
カツカレーみたいなこと
でね、ボルガライス
カツカレーっていうのだ。
ボルガっていうか、なんかちょっとロシア料理とかかなみたいな空気あるやん。
あ、響きとしてはそうですね。
で、さぞそうなんやろなと思ったら、はい、なんかね、一応ちゃんと、あんね、ボルガライスがなぜボルガライスって呼ばれるかっていうのがあって、
ほうほうほうほう、
あの、ロシアの、にあるボルガ川ってのがあるんですよ。
うん、
でそこに行った時に、うん、このような料理を見た気がするっていう曖昧な、
川に行った時に川の付近で出されたんですか。
に行った時にこのような料理を見た気がする。
川みたいな見た目ってことですか。
みたいな、いや違う違う違う、この行った時にこんな感じの料理を食った気がするっていうのが理由です、ボルガライス。
私こんなに読解力なかったでしたっけ。
いや、そうやね、そのふわっと来てるけど、はい、めっちゃボルガライス出す店あるんです。喫茶店で大体ある。
へえ、
だから向こうではごく一般的で、
へぇ、
ボルガください。でボルガってお菓子があるぐらい、ボルガライス味のお菓子、ボルガ、ボルガシって書いてボルガ。
あ、おしゃれ。え、ボルガライス味ってない、オムライス、
まあ、ケチャップないけど。
そうね、
味は
カツとオムライス、
そうっていうのがあるぐらいボルガライス一般的なんですよ。
へぇ、また見てはみたいですね。
そうなんです。で次の来ましたよ、はい、どうやる爽やか、
ほう、
ご存知ご当地謎ドリンクシリーズ、
ほう、
あのその場所だけでなぜか飲まれてる謎の飲み物、ロイヤル爽やかです。
これに関してはもう全く聞いたことない。
見た目はね、ほぼメロンソーダなんですよ。
え、メロンソーダなんですか。
はい、
ほう、
緑色で、
お
で飲むじゃないですか。
はい、
まあ大体メロンソーダ。
味もあ、じゃあ味も、あ、
大体って感じ。モロではない、
ほう、
ラムネ風かなみたいな。
じゃあその爽やか加減が
ちょっとそれ甘ったるくないなみたいな、メロンソーダで。
メロンソーダじゃないですか、
うん、やっぱけど向こうの人はあのご存知、あのみんなが全国にあると勘違いしてる系、
あ、福井でこっち出てきたら
のドリンク、じゃ飲み物がさ、
はい、
ご当地ってなんかグッとこうへん。
いや、まあそうなんですよ。でも
国が違う気がせへん、なんか
販売してないんだ、なんでかっていうの。
そう、初めてゲータレード見た時の衝撃みたいなあるやん。
ゲータレードって
ゲータレード外国行ったらあのペカリみたいなのがあって、それと一緒で、あ、福井の人はこれを飲んで育ってるんやなみたいな
っていうのがロイヤル、
ロイヤル爽やか。そして、
はい、
へしこってのがね、
はい、
これ、まあ、どこに入れるか難しいんですけど、
そうですね。
あの辺全体であるんですよね。京都から福井回ってきて、富山、うん、新潟ぐらい
まで。新潟もありますもん、大好き。
やけど、一応、どこの料理って言われたら、一応福井らしいんですわ。
ほー。
っていうのも、やっぱサバどころなんで、
まあ、そうですね。
あの、ベタなんはサバの浜焼きとかがあるんですけど、
はいはいはい。
要はサバを取って、腐るから処理せんと持ってかれへんと。
生き腐れるから。
で、それのやり方として、浜ですぐ焼いてしまったら腐れへんから、うん、焼いてから持っていくとか。
で、冷めたから料理するのが、まあ、どっかの県もありましたし。
そう。その中の一つで、
はい、
あの、まあ、へしこっていうのは、要は、ぬか漬けなんですよ。
はいはい。
で、魚のぬか漬けってさ、
ええ、
簡単に言うと、野菜をぬかに漬けたら漬物でしょ。
はい。腐るんですよね。
だから、お魚の漬物なんですよ。
そういうことですよね。
それ、初めて聞いたとき、衝撃でね、
ええ、
そんなことあると思って。
だって野菜臭くないけどぬか漬け臭いのに生臭い魚ぬか漬けにしたらもっと臭いんですよ。
もう激臭ちゃうみたいな、ね、で食ったら案外そうでもないんですよね。
まあまあまあ、
まあ、味がすごい濃いんやけど何やろな、なんて言うんやろな、あのぬか漬けシリーズ。
ぬか漬けシリーズ
結構ね全国で東北の方行くとニシンになったり、あの北の方さらに行くと鮭もやったりするんですよね。
ありますね。
けどやっぱり一応まあこの福井のへしこっていうのは普通サバのことを大体させて、
うん、
でそれを使ったお茶漬けとかめっちゃうまいんやけど、まあなんかサバ寿司のさらにパワーアップはみたいな。
そうです、ちょっと乳酸っぽい匂いもするし
ね、チーズとかに近いもんね。
そうですね、
そんなへしこお寿司にもなったりしますんでね。
すごい美味しい。
そして、はい、おろしそばですよ。はい、ご存知ですか。
いや、あの普通にそば屋さんに置いてるやつですね。おそばにあの大根おろしが乗ってる。
大体そうなんですけど、
はい、
あちらにどうかしてて、
は
あ、長野とかにもあるんやけど、
はい、
からし大根っていうね、まあ、通称朝鮮大根とかも言うんですけど、
はあ、
辛味大根なんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、種類によってはネズミ大根とかもあったりするけど。
ああ、あの尻尾がピロッとしてちっちゃいやつですよね。
ちっちゃくて辛いやつを、あれを絞った大根の汁で、
はい、
そば食うんですよ。
はい、
いや、びっくりするでしょ。
今のところ味がないですけど。
いや、それで、向こうは、どっちかというと、絞った汁に、あの、だしとか醤油とか入れて、そこに、
絞っただしベース
。そばつけて食ったり、はあ、結構それもね、大根の汁乗っけるタイプもあったり、だしに放り込むタイプもあったり、絞り汁に足すタイプもあったりなんやけど、
はいはいはい、
向こうは結構、この辛いそばの絞り汁に、
はい、
その醤油で割って食うのが俺そばみたいな。
はあ、
辛いそうじゃないですか。
もうそうですね、だって辛え普通の大根おろしよりも辛いわけでしょ。辛み大根ですから。
めっちゃ辛いね。食ったらめっちゃ辛いし、
思った通りなんです。
大根の辛み特有の匂いみたいなのがあるから、
臭い、
あのね、プラモデルの攻め台みたいな。
褒めてないですよね。
すごい、もう鼻の奥にパーンってなるんですけど。なんかだけどやっぱりその醤油とかがなかった時代からそばはあるから、
は
ぁ、なんか醤油とかだしがない頃から、なんかそばが味気ないからどうやって食おうって時に、あのこの辛い大根の汁つけて食ったら結構いけるぞみたいなので、そばがきをそうやって食ってたのが結構始まりらしい。
なるほど。毎日味のないそばばっか食ってたら、いつか美味しいと感じる日が。
でもそう。けどまあわざわざ、まあけどちょうど福井で食う分には食いやすくしてくれてるから、普通に美味しい。調子に乗ってやりすぎひんかったら全然おいしい。
やりすぎひんかったら
やりすぎると攻め台に飲んでるみたいな気持ち
にな
る。
普通に割とお店に置い
て
たり、
割と違う、向こうでなんていうのかな、普通の越後そばみたいなんで、
ほう、
普通にいっぱいあるんやけど、そのおろしそばって言ってうかつに頼んだら急に辛いのやったりする。
もう本当に汁だけのパターンが
来たわけ。 でそれを食いたいと思って空港とかで食ったら、はい、普通の大根のしやったりする。
やっぱ空港だとね、やっぱり、ね、こんな国に入れるかって出てくる人がいたら。
そうだから結構割とちょっと調べながら行った方がいいんですけど、
なおろしそば、
辛いです、おろしそばおすすめです。
はい。
でとんちゃんっていうのが、岐阜にけいちゃんっていう、とにかく鶏肉を味噌とかで味付けしたパックがあるんですけど、
いっぱいありますね。
アイノのシリーズで、要は豚のホルモンと牛のホルモンもやけど、
はあ、
内臓を全部甘辛くに、あの味付けした味付けパックみたいにしてる、
ほう、
トンちゃんってのがあるんですよ。
あ、牛も含めてのトンちゃん。
そう、なんか一般的には豚らしいんやけど、
はいはいはい、
僕らが子供の時に憧れたコテちゃんみたいなやつの原型みたいなやつで、
ほ
う、でなんかそのなんか甘辛くに味付けされた前提の焼くだけですよパックのトンちゃんっていうのが、はいはいはい、結構メジャーにあって、トンちゃんの店もあったりするね。
へえ、私これ持って帰りやすいしいいですね。
だからまあなんかちょうどちょっと気が利いてるよね、ぐらいのお土産にぜひ、あのおすすめでございますんで、福井県はすごいいいとこやなと。
いいとこですね、今いろいろありますよね、
はい、他にもほんまはね、その水羊羹っていうのがあったりとか。
水羊羹、
水羊羹がすごい味薄い水羊羹、でかいのを、
あ、こたつに入りながら食べるタイプの冬食べる水羊羹。
夏場は水が多いからすごい腐りやすいから、冬場じゃないと壊れへん、
そんな理由で
っていうので、なんかダラダラくでっち羊羹みたいなのがあるんですけど、
は
があったりとか、なんか他にもサバエドッグっていうね、
ほう、
ソースカツ丼をさ、
はい、
歩きながら食えるようにって言ってさ、棒にな、
は
あ、ご飯の周りにカツ巻いて揚げてるやつがあんねんけど、
お
サバイドッグってなんて斬新と思って食いに行ったんですよ、
ええ、
まあ、食ったらまあまあな、肉巻きおにぎりなみたいな。そらそうか、
焼くか揚げるかの差しかない
ですけど、まあそんな試練もありつつ、
楽しい街ですね。
ベタにソースカツ丼まで行ってほしい。
知ってほしいですね。ワルドショー。